します、はい。
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて今月も押尾先生、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうあの毎回回を重ねて、はい、あの2回目にお会いする先生も増えてきたんです、はい、
そうです。もう大体2巡目に入ってきてますのでね、
はいはい、そうですね。今日の先生をご紹介いただけますか。
はい、空知歯科医師会の総務担当理事平山先生です。
はい、平山先生よろしくお願いいたします。今の放送始まる前に先生のお肌を見て、
平山先生お肌綺麗なんです。
すごい綺麗、
本当にお肌綺麗、
そんなことない、
本当に綺麗なんですよ。
ツルツルです。
ツルツルで色透明感あって変えてほしいと思って変わってほしいって思いましたよ。でもあの肌の話でなく歯の話なんですよね。はい、そうです
ね、今日は歯の話を、
はい、はい、歯じゃない歯だ、はい、だ歯、もういいこと言いますね。
ちょっと今あのリアクションに困りました。
なんで困る、はい、さて、今回の歯の話なんですが、はいはい、あの前にもちょこっとお話ししたと思うんですけど、はい、親知らずについてまた改めておさらいしていきたいと思うんですが、はいはいはい、親知らずってまず、はい、なんぞやと。
あ、はい、そもそも人間の歯は、うん、上下左右に前から数えて8番目まで、はい、歯が、うん、一般的にはあります。中には、はいはい、ない方もいらっしゃるんですが、うん、前から数えると中切歯、真ん中の歯ですね、
はい、
2番目の歯を側切歯、そして犬歯、うん、でその次に第一小臼歯、第二小臼歯、その奥に、はい、そうです、1本ずつ歯に名前がついてまして、
はい、
その奥に第一大臼歯、六歳臼歯とも言うんですが、
はい、
小学校に入る前後に生えてくるんじゃないかと思うんですが、うん、六歳臼歯、その後ろに、まあ、7番目の歯、第二大臼歯、うん、その奥に生えるのが、うん、第三大臼歯、親知らずとも言いますが、
みんなあるわけ、
はい、中にはない方もいらっしゃるんですが、
はい、
一般的には、まあ、ある方の方が多いんじゃないかなと思われます。
なんか親知らずが生えてきたら、はい、なんか悪いようにみんな親知らず生えて抜いたっていう風によく聞くんですけども。
そうですね、
悪いもんなんですか、
は
い、
これ奥の方に生えてますから、なかなか掃除が届かない、あのブラシが届きにくいということで、うん、まあ、お口の清掃が行き届きにくいことによって炎症を起こしてしまうようなことがあります。そうすると、はい、腫れて痛くなったりして、よく親知らずが痛いと言ってお見えになる方がいらっしゃいますが、はい、そういう場合は、うん、まあ、お薬を使って、はい、炎症を鎮めるようにしたり、まあ、清掃を良くするようにしたり、場合によってはうがい薬なんかもありますが、
うん、
そういうことで沈めるようにはできます。ただし、うん、親知らずまっすぐ生えてるだけじゃなくて、中には曲がって生えてるとか、うん、はい、そういう歯も。
私もそうです。
あ、そうですか。
あの生えてきてはいないんですけども、はい、なんか奥の歯の、あの歯の横から、
ああ
横からこうつつくような感じで中にあって、はいはい、これ出てきたら痛むから切開しないといけないよっていう話を言われたことがあります。
そうですね、倒れて生えてる方とか、もしくは埋まって横を向いて埋まってる方なんかもいらっしゃいますので、
うん、
なかなかそういう場合にはやっぱり痛みが、うん、炎症を起こしたりしやすかったり、
うん、
もしくは抜歯をするときには、抜かないといけないときにはちょっと大変だったりしますので、
うん、
注意が必要になりますね。
これみんなあるんですか。
はい、中にはない方もいらっしゃるんですが、はい、もともとできなかったというか、うん、先天欠如って言いまして、もともとできない方も中にはいらっしゃるんですが、
うん、
大体はあるか埋まってるかということになるんじゃないかと思います。はい、
これ後から生えてくるんですか。
はい、大体埋まってる方はほとんど埋まったままになってるか、
うん、
まあ、場合によっては手前の歯がなくなった時にちらっと顔を見せる場合もあるんですが、はいはい、そんなこともあるんですね。
はい、
ご高齢の方でずっと親知らずがないと思ってた方が、まあ、 歯周病なんかで歯がなくなった時に、はい、後ろからちらっと出てくることも
あります。それびっくりしますよ。
なんかすごい、すごいハマってますね今。ちらっとちらっ
と、いやだってね、だってないと思ってて、もういいお年になってね、いいお年になって、例えば80とか90になって、はい、生えてきたらびっくりします。そ
うですね、生えてくるっていうよりはですね、歯茎が、見え下がって見え始めるっていう方が大きいかもしれない。
そう
ですね、
はい、
あんまり生えるような感じ。
びっくりした、頑張って生えてくるのかと思っちゃった。
まあ、いわゆる見えてくるというかね、うん、はい、本来は隠れて、埋まってたんでしょうね、きっとね。そういう場合もあります。
これね、今隠れて埋まってるで思い出したんですけど、はいはい、私あの歯周病で隠れてる歯の根っこが化膿して溶けてなくなってしまったんです、骨がね。あのその親知らずが知らないうちに、はいはい、なんか溶けてなくなっちゃうとか、そこで化膿するとか、そういうことはないんですか？出る、チラッと出てくる前に、
まあ、そうですね、埋まっている、この低い、あんまり深い位置じゃなくて、うん、割と高い位置に埋まっているとですね、はい、手前の、さっき第二第九歯ってお話をしましたが、はい、第二第九歯の後ろ側の歯周ポケットが深くなるんですね、うん、はい、でそこから感染して、うん、まあ、その周囲の炎症を起こすっていうことはありますね。
はい、じゃあ見えない、生えてない歯が虫歯になるってことは、まれ、
いや、その深い位置でなければ、浅いところだと意外と中に見えなくても、中でもすでに虫歯になっている場合もありますので、い、はい、その辺はよく、X 線審査をした上でね、はい、歯医者さんで見ていただいてですね、自分は、まあ、例えば親知らずって言っても、まっすぐ生えてる方もいれば、うん、埋まってる方もいれば、曲がってる方もいれば、うん、ですから自分はどんな親知らずのタイプなのか、うん、あるのかないのかね、うん、その辺も含めてですね、相談してみるといいんじゃないでしょうかね。
自分の口の中の歯を、はい、歯のこう状態を知るってそんなに大事なんですね。
そうですね、
だって知らないで、
ま、そうですね、手入れの方法としてもやっぱり奥の方届かないっていうことで炎症を起こす可能性もあるんで、はい、そこにちゃんとあるのか、もしくは、まあ親知らずはもうもともとない方もいますので、ないのか、うん、そして、うん、まあ、奥の方にブラシを手入れをよく当てて磨いていただくというのはすごく大事なことになりますね。
ちなみにこの親知らず、はい、さっきあの、まあ、子供の歯から生え変わるときにっていう話やりましたけども、はいはい、だいたいどれぐらいだったらそのレントゲンとかで分かるんですか、親知らずがどういう状態なのか。
通常出てくるのがですね、だいたい今18歳ぐらいから、まあ、うん、20歳前後が多いかなと思います。早い方はもうちょっと早く出てくる方もいらっしゃるんですが、だいたいその前後に出てきますので、うん、まあ、そこが、まあ、親がお口の中を覗かない頃に生えてくる歯ということで、うん、親知らずというゆえんなのかなと思います。
そうですね、はい、18とか20歳の子の口の中親見ないですもん ね、
はい、
見
ないですね。
あとあの古い言葉なので、うん、昔まだ今ほど寿命が長くない時代は、うん、まあ、60代70代で、お亡くなりになってた方も多いですのでね、うん、まあ、大体、その子供が、成人前後を迎えた頃に親が亡くなる、うん、こういうパターンも多かったわけです、うん、今からもう数十年前の話、はい、その頃生えてくる派なので、はい、親がいない時に生えてくる、
はい、
うん、ということで親知らずっていう絵もあるようですね。
なんか昔ね、うん、親不孝したら生えてくるって痛むって聞いたことあるんですけど、それは関係ない。
全く関係ない。
それは親に脅されただけなんですね。私はね。
そうですね、
じゃあまずその自分で管理をするようなお年頃になったら、はいはい、一回歯医者さんに行って。
そうですね、で親知らずと言ってもま、うん、っすぐちゃんと生えて、うん、上と下の歯がきちっと噛み合ってるんであれば、うん、何も心配することなく、まあ、大事に使えると思いますので、うんうん、で例えばそれこそ手前の歯を失った時に親知らずが残っていることで、はい、そこにブリッジって言って橋渡しにできたり入れ歯の支えになるような場合もありますので、すべて抜いてしまわないといけないわけではないですね、はい、しっかり噛んで、ちゃんと機能しているんであれば大事に残してもいいんじゃないかなと思います。
なんか前に聞いたことあるんですよね。なんかその親知らずのこう余分なのを抜いて小顔に見せるっていう話、はい、
あそうですね、確かに奥の方の埋まってる部分を取ることで少し骨が吸収するのかもしれないんですが、でも、まあ、それで全てこう顔、うん、エラのところがこう
で
なるわけではないと思います。
骨格ですね、それはね、はい、骨格なんですね。いやだけどそうやってこう気にしてあの若いうちに抜いちゃうっていう女子の話を聞いたことがあったので、 なるべく別に悪いわけじゃなかったら残しておいた方が何かあった時にブリッジの土台になれるってことですよ ね。
あの場合によっては移植って言ってですね、うん、親知らずを抜いてうまくはまればの話ですが、あと条件が良ければの話ですが、うん、移動して手前の歯の抜いた後に植えて使うってこともありえますので、うん、はい、そういう意味では条件が良ければということで、まあ、あのよっぽど例えば虫歯が進んでしまってるとか、うん、周りが歯周病で支えてる骨がないとか、そういう場合はちょっと難しいんですが、うん、そういう使い道もあるのかなとは思います。
なんか不必要なものは全部取っ払ってしまった方がいいのかと思ってたんですが、そうじゃないんですね。
まあ、炎症を起こす可能性があるとか、もしくは、虫歯になってしまってると、大きく虫歯になってるという場合には、うん、私たちもやっぱり奥まで届かない場合もありますので、はいはい、そういう場合には積極的な抜歯をする場合もあります。
はい、親知らずを、まあ、綺麗に保つのはもう歯磨きしかない。
そうですね、
でも届かないですよね、
は
い、
なかなかあのちょっとこう歯ブラシの小さめのものだとかですね、うん、特殊な形のものも今いろいろありますので、うん、はい、うまくあのその辺は歯医者さんに相談をしてですね、はい、かかりつけの先生見つけてですね、相談するとすごくいいんじゃないかなと思います。
はい、あのまあ、親知らずが傷んでっていう話は結構聞きますので、うん、
ありますね。
まあ、大体の方はですね、やっぱりあの生え方があまりよろしくなくて、うん、斜めに生えてたり横向いて生えてたりっていうことで、きちんとお掃除ができない場合、うん、そこにやっぱり汚れが溜まりやすいもんで、どうしても歯茎が炎症を起こしてしまう、
うん、
で親知らずっていうのは完全にですね顔を出し切ってない場合が多いんですよ、
うん、
なので半分埋まってるとかっていう、半分しか顔を出してないっていうパターンがありますので、その歯と歯の歯と歯茎の隙間の部分に感染を起こしやすい状態、お掃除が しづらいですのでね、そうなってしまうと腫れが結構大きくなったりね、痛みが強くなったり、突然ぼっくり朝起きたら顔が全然変わってたとかっていうこともね、結構ありますのでね、でやっぱり繰り返しそうやって腫れたりね、痛みが伴うようでちょっと残すよりは抜いてしまった方が、後々のことを考えて、で親知らずがダメになる分にはその親知らず抜けば済むことなんですけれども、その影響で手前の歯も一緒に虫歯になったりね、歯周病が進行してしまったりして、その手前の歯を寿命を短くしてしまう可能性がある場合もあるんですよ。そういう時はもうなるべく早く抜いてしまった方がっていうおすすめの仕方もすると思いますね。
そうですね、まあ、結局あの手入れしづらいもんですから、はい、やっぱりあのリスクになってしまうという場合には、はい、積極的に抜歯をおすすめする場合もありますので、う
ん、どれぐらいの割合なんですか。
はい、割と多いですね。
はい、そうなんだ。
で場合によってはですね、普通の一般の歯医者さんでは抜けないような、うん、症例もあるんですよ。
聞いたことある、はい、なんか手術みたいになっちゃったって、
う
ん、
そうですね
、はい、口腔外科の、まあ、いわゆる病院にだとかですね、はい、そういうところで、例えば一泊とか何日か入院とか、うん、場合によっては、全身麻酔でなんていうケースもありますので、
派手ですか、
はいはい、あの生え方次第ではですね、はい、
いや前に前歯の歯茎の中で割れちゃって、はいはい、でものすごいいきなりですよ、いきなりものすごい顔面が痛くなってボコッと顔が腫れて、もう痛くて痛くてもう頭まで痛くなったことがあって、はい、その見えない 見えてるとかなんともないんですよね、見えない中でその何かあった時の痛さっていうのって、はい、もう尋常じゃないんだなっていうのを思ったことがあるんで、きっとそんななんか手術になるっていうの分かる気がします、うん、あ怖い怖い怖い、
骨のなんか特にね下の親知らずですよ。上はね比較的あの骨が柔らかいので、うんうん、上下比べるとどちらかというと上の方は抜きやすいんですよ、うん、ただ下の下顎の骨っていうのはかなりね骨の密度が、濃いもので、うん、硬いことが多いんですね。それであと、うん、大きな神経が、はい、通ってるところがあってですね、うん、その穴に近い部分に親知らずが埋まってたりするとですね、神経傷つけてしまって、変に手をつけるとその神経が麻痺して顔面がこの唇やベロが全部しびれて感覚がなくなってしまうというような
そんなこともあるんだ、
ことがありますのでね、ちょっと危険を伴うこともありますので、そういう時はちょっともう専門の大きな施設で、まあ、大学病院だったり大きな、病院だったりね、ちょっとこの辺りにはね、残念ながらそういう施設がないので、はい、うん、ちょっと遠くまで、ね、札幌旭川方面行っていただくような、うん、パターンが多いんですけれどもね。
でもということは、うん、はい、まあ、総称すると自分の親知らずがどういう状態なのか知ってないと、
そうですね、
その対処も絶対できないってことですよね。
まあ、それを先生に見ていただいて、どういうふうにしたらいいのかでご相談するのがいいんですね、うん、で割とその病院でかかりつけの診療所で見ていただける親知らずなのか、はい、やっぱり抜くとなればそういうふうに口腔外科の病院に紹介をしていただく必要があるのかっていうのをご相談するといいかもしれませんね、はい。
毎度のことなんですが変なこと聞いていいですか、今話聞いてて、はいはい、ほんと思ったんですけど、はい、あの歯って骨、うん、ですか。
歯は骨ではありません、は
い、あ、歯は違うんですか。
歯は違います。
骨の中に埋まってるんですね。埋まってるって言っても骨とくっついてるわけではないですので、うん、骨とくっついてると抜けないですよね。
あ、そ
っか、がっちりくっついてますとね、
はい、
で骨と、まあ、繊維でくっついてるって考えたらいいのかもしれません。ですから抜かないといけない時には抜けるんですけど、うんうん、ただ親知らずの場合はまっすぐ生えてればそういうふうに抜くこともしやすいんですが、うん、倒れてる場合には周りが骨ですので、はい、骨を削ったり、そしてどうしてもそれで出てこない場合には今度は親知らずを少し細かく割ったりして抜かないといけないということで、通常のまっすぐ生えてる歯から比べると抜歯も大変になりますし、患者さんの負担も先ほど押尾先生おっしゃってたように腫れるとか痛みとかっていうことが出やすいかもしれませんね。
すごい変なことを聞いたんですけどなんかすごい納得しましたそういうことか、
はい、
そうですよね、骨なわけないですよね。
歯の中には神経も通ってますよね。
そうですね、はい、
まあ、骨の中にも神経通ってますけれども
って考えたら歯って何者だろうと思って、
まあ歯なんです。
そうですね、
歯はそれは目は何者なんだろうっていうのと同じことで、爪って何って言われても爪ですよね。
なんかでもなんかね不思議だなってこう構造の話を聞いててね、うん、すごい不思議だなと思ってましたね。
まあ、あの体の中にあるもう唯一の器官ですからね、
はい、
食べ物を砕くという、
は
い、
うん、そうですよね。
ちょっと特殊な、まあ、他にはないですよね、
はい、
あのお口の中の粘膜を突き破って骨に刺さってるわけじゃないですけど、
はい、
骨の中にこう繊維で結合されてるっていうことで、うんうんうん、どうしてもお口の中って不潔、あの、はい、口腔内の細菌がいたりしますので、はい、そういうことでさっきの親知らずも感染とか、まあ、うん、もちろん歯周病の症状で感染とか、うん、そういうこともありえますので、
はい
はい、まあ、手入れがすごく大事になるというところです ね、
ういう
ね、
はい、この間、
はい、
あの学生が変なこと言ってたんですよ、
はいはい、
歯が痛かったんですって、気合で治ると思ったって言ってたんですよ歯は気合で治らないんですよね。
そうですね、
はい、寝れば治るわけじゃないんですよね
残念ながら風邪を治すとわけが違います
病院行かないと治らないんですよね、
う
ん、
まあ、そうですね、はい、
安静にして治るものじゃないのでね、
はい、
まあ、早く見ていただくのが一番ですね、
うん、特にね、はい、虫歯はもう一回なってしまったら勝手に、治ることはありません。
あ、そっか、
絶対に治りません。
そっか、これはもう勝手に塞がるわけじゃない。
そうなんですね、
まあ、がんを考えてください、
うん、
どっか腫瘍が悪性腫瘍ができました、がんができました、うん、ほっといて治るかっていうとまず治らないですよね、
うん、
もう今はその放射線の治療とかね、うん、いろんなお薬抗がん剤とかありますけれども、うん、まあ、外科的に切り取って、
はい、
悪い部分はもう切り取ってしまう、
はい、
虫も同じような考えなんですよ。
あ、
あの虫歯になった部分も削り取らないと治らない、
は
い、
そうですね、あって再生しませんの で、 そ う、 で、ね、そういう意味では、はい、
わ大事なんだ。
だからなってしまったものはもう削ってそこを補修するしかないのでね、はい、で補修した部分というのはどうしても人工物を埋め込みますのでやっぱり、天然のものと比べると隙間ができていたり後からそこに感染をしやすかったりということでリスクがだんだんだんだん大きくなっていきますのでね、はい、なるべくなら、自分の歯きれいなまま、うん、一生使えるのが一番いいんですけれども ね、
今日親知らずについて平山先生に伺ったんですが、はいはい、あの結構年重ねてからでも自分の親知らず見てもらいに行っても大丈夫ですか、
は
い、
それはもう全然大丈夫ですので、
はいはい、80、90になってひょっこり出てこない
あのなかなかですねこう高齢になると、はい、あの抜かないといけないようなことはなかなか難しい場合もありますが、はいはい、それはもうお口の手入れするということはすごく大事ですので、うん、はい、ご高齢の方も見えてますので、はいはい、どうぞ、はい、
皆さんあのお近くの歯医者さんで親知らずの確認をしてください、
ね、まあ、研修に行った時なんかねちょっと私の親知らずどうなってるんでしょうかって聞いてみるとね、はい、詳しく説明してくれると思いますので、ね、
わかりました、はい、さあそろそろお時間ですが、はい、とってもわかりやすかったです。勉強になりました、はい、歯は骨ではないんですね、はい、平山先生と、はい、お城先生でした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
お城じゃなかった、はい